それではこれからお説教、ユダという男とその生き方、ユダという男とその生き方と題しまして、東教会の主任牧師でいらっしゃいます川原久先生によってなされます。そしてその後専属聖餐式に移るということになっております。
聖餐専属式の前に、まず御言葉によって私たちの心をこの式にふさわしいものと整えてまいりたいと思います。聖書を開きます。マタイによる福音書8章の18節から22節、この出来事こそ、ここに書かれている出来事こそ、イエスを裏切ったイスカリオテのユダが最初に登場する最初のシーンであると言われています。それではマタイによる福音書8章の18節から22節、新旧約聖書14ページ、そして口語訳聖書は11ページお読みいたします。イエスは自分を取り囲んでいる群衆を見て、弟子たちに向こう岸に行くように命じられた。その時ある律法学者が近づいて、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますと言った。イエスは言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣がある。だが人の子には枕するところもない。そうであります。ここに登場し、今イエス様の前に出て、先生、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいります、つまり私をあなたの弟子にしてくださいと名乗り出た、この人物こそイスカリオテのユダであるとエレン・ホワイトは語っています。ですからこの場面はとても重要ですし、そう思って読みますと本当に緊張感が漂ってくるわけであります。イエス様は今自分を将来する裏切り、将来自分を裏切り死に追いやる相手を目の前にしておられるわけであります。このユダの私を弟子にしてくださいの申し出に対してイエス様は、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところがないという不思議な表現をなさいました。狐や鳥には住む家を持っている、でも私にあなたがついてきても、あなたが欲しがっているような期待しているようなものを私は与えられないよ、そういう意味であると思います。このユダの申し出に対してイエス様はそのようにお答えになったわけです。つまりイエス様はやんわりと、ユダの申し出をやんわりと断っておられたのであります。でもその後、この後この二人の間でどんな会話がなされたかは書かれていませんが、イエス様はユダを11人のグループの中にお入れになったのであります。ユダはここから3年半、あの十字架に至るまで3年半、イエス様とユダは生活を共にしていかれたのであります。というわけで本日の礼拝はこのイスカリオテのユダを学びます。普段の礼拝説教は、私たちはこういうふうに生きましょう、こういう人になりましょうですけれども、今日の礼拝説教は、私たちはこのように生きてはいけません、このような人にはなってはいけないという説教であります。そしてもう一つ、なぜ聖餐式の前にユダのことなんかを考えるのかであります。このことは最後に触れたいと思いますけれども、イエス様は聖餐式の時に初めてユダの正体を 暴かれたのであります。聖餐式の場所からユダを追い出しておられるのであります。つまり聖餐式はユダの心を、ユダ的なものを私たちの中から、私たちの心の中から追い出す式ではないかと私は思っております。ではこのユダを探ってまいります。焦点は2つであります。彼は日頃何を考えていたかということと、もう一つは彼はなぜイエスを裏切ろうとしたのか、この2つのことを考えます。イスカリオテのユダと申しますけれども、このカリオテ、カリオテというのは大都会のことだそうです。先ほど立法学者という言葉が出てきましたけれども、ユダは学者、十二弟子の中で唯一の知識人ではなかったかと言われています。 ちなみにカリオテとはこの辺りの場所出身であります。どうしてこの嫌な、みんなからクリスチャンから嫌われているこの人物を研究するのか、そこにはどんな意味があるでしょうか。読みます。しかしユダの性格が世に公表されたことは一つの目的があった。それは彼と同じように聖なる委託を裏切るすべてのものに対する警告となるのである。つまり私たちへの警告なんだというんです。同じ穴の中に落下しないために、同じ穴に私たちが引きずり込まれたく、込まれないように、神様があえてユダのことを語っているというんです。さてまず第一にユダの特徴がこれであります。ユダは生まれつき金銭欲が強かったが、しかし必ずしも最初からイエス様を裏切るという行為ほど堕落しきってはいなかった。でもだんだんその心を育ててきてしまった。これをちょっと見ていただきます。これはユダの頭の中を描いた図であります。彼はこういうふうに考えたわけであります。ユダは出世しよう、お金持ちになろう、高い地位につこう、でも自分の力ではなれない、そうだイエス様についていったらイエス様が必ず王様になると考えたわけです。ユダの考え方です。しかしユダはキリストに全く従いきるところまではいかなかった。彼は世俗的な野心や金銭欲を放棄しなかった。キリストに仕える立場を受け入れながら、一方で天来の方にはまろうとしなかった。彼は自分自身の判断と意見を持っていても良いと考えて、その代わりに批判と非難の精神を育てていった。イエス様はこの12人の弟子をとですね、集団行動をされたわけです。とにかく毎日生活一緒にされていったわけです。集団行動ですので、お互いにですね、お互いのことが少しずつ分かっていくわけです。じゃあユダは仲間のことをどういうふうに考えていたか。ユダはイエス様をどう考えていたか。ユダは仲間のペテロ、ヨハネ、マタイをどう思っていたか。エレン・ホワイトは非常に興味あることを書いています。このように思っていたらしいんです。まずユダはペテロのことを衝動的で前後の考えなく行動する軽率な人間だ、ヨハネ純粋だけども金のやりくりが下手な人間だ、そしてユダのライバルはマタイだったって言われてるんです。ところがマタイのことをユダはキリストの言葉に心を奪われているので、 抜け目なく先のことまで考えなければならない、事業には彼は役に立たない向かない人間だ、こういうふうに仲間のことをそんなふうに思ってた。さてここからちょっと 3つ続けて読みます。我慢してください。ここにユダが考えていることが現れています。ユダは弟子たちから非常に尊敬され、彼らに対して大きな影響力を持っていた。彼自身も自分の資格を高く評価し、兄弟たちが判断力においても能力においても自分よりもずっと劣っているとみなしていた。この人たちは機会を見てチャンスを利用し得ることのできない人たちだと彼は考えた。見通しの利かないこんな人たちを指導者にしていたら教会は決して繁栄しないだろうと考えた。もう一つ、このようにユダは弟子たちを全部数え上げてみて、もし事務的な才能のある自分がこのグループにいなかったら教会はしばしば困難と混乱に陥るだろうとうぬぼれた。ユダは自分が騙されない有能な人間であると考えた。彼は自分こそ皆さんにとって誉れとなるべき人間であると自己評価し、いつもそのように言いふらしていたというのであります。皆さん読んでどうお感じになられたでしょうか。ユダはあなたにとって遠く離れた、はるか離れた人物なんでしょうか。ユダはその頭の中でこのように考えていたというのであります。もちろんイエス様はユダの心の中にあるものを全部ご存知でした。そしてイエス様は、私たちの愛するイエス様は彼を深く憐んで、なんとかユダの暗闇から助け出そうといつも考えておられた。そしてイエス様はそんなユダを変えるために彼にお与えになった仕事があった。何ですか？イエス様がユダを変えるために与えた仕事がこれだったんです。これはとても意外な感じがします。でもだって金銭欲の強い人間にみんなの活動資金の入った金袋を預けてしまうっていうのは危険であります。なぜ金袋をユダに預けたんでしょうか。そこにも本当に神様の素晴らしい知恵があります。まあ、いつもイエス様は困ってる人を見かけるわけです。イエス様は苦しみの中にある人をご覧になって、時にはですねお金も金銭的にですね助けられたそうです。イエス様がユダを現場の最前線に持ってこられたんです。ユダ、この苦しんでる人にお金を少し援助しなさい。ユダがお金を取って貧しい人にあげる。貧しい人が目の前で本当に涙を流しながら喜ぶ。世の中には与える喜びがあるんだ。ユダが知らなかったこの喜びをユダに与えて、チャンスをたくさん与えて、そのことによってユダの心を変えようとされたのであります。ですから私たちに神様から与えられた仕事は意味があるんです。しかしユダはみんなの金袋の中から自分自身のために払った、猫ばばしてた。その額は次第にかさんでいって、なんとかあのお金をといつも考えていた。もう一回この図を見てください。もう一度申し上げます。 彼は高い地位につきたかった。そのためにイエス様を王様にすれば自分が高い地位に登れると考えた。ところが問題は、このイエス様が王様になろうと全然しないわけであります。王様になる活動をしない。頭のいい彼は、さらに先を読んだ。彼は自分に先見の明があると思っていたので、イエスが繁栄を受けられることも、また弟子たちに高い地位をお与えになることもないともう分かった。そこで彼は離れることができないほど密接にイエス様に結びつくことはすまいと決心した。ある距離感を持って付き合っていこう。彼は見張っていようと思った。問題は全部イエス様が王様になっていただければ全部解決するわけです。ちょろまかしたお金も。しかし肝心なことは、この王様になろうとしないわけです。だんだんイライラしてきたんです。ユダは立ち上がって群衆を先導してローマを打ち破る運動をされないイエス様にイライラしていきます。チャンスはいくらでもあるわけです。例えばバプテスマのヨハネが捕まっている時に、みんなで助けに行こう、その勢いを借りて、あれほど熱狂して盛り上がった5つのパンと2匹の魚の奇跡、あの時はチャンスなのにイエス様解散させた。なぜあの優秀な若き国会議員を味方につければ政権を奪えることができたのに、でもイエス様は彼を去らせた。ユダはだんだんもう何もかも自分の考えとイエス様のやり方は違うと分かってきた。その時から彼は弟子たちを混乱させるような疑惑を表明し始めた。彼は議論と人を迷わせる意見等を持ち込み、学者たち、パリサイ人たちがイエスの主張に反対して唱える同じ議論を繰り返していった。そして働きが進展しないのは、すべてイエス様が語っていることが間違っているんだと彼は考えた。その時起こったのが、決定的な事件がこの事件だと言われています。それがイエス様が初めて面と向かってユダをお叱りになった事件、これであります。お分かりになりますね。マグダラのマリアが高価な香油をイエス様の足元に塗った事件、ちょろまかしたごまかしたお金の工面に困っているユダはこのマリアの行為に腹を立てるわけです。あの高価な香油を割らずにそのまま献品として持ってくれば、ちょろまかしたお金が穴埋めできる。だからユダはこの時激しくこの女性を批判します。なんて無駄なことしてるんだ。しかしそのユダをイエス様は人前で初めて嫌責するわけです。どうして困らせるんだ。初めてイエス様から直接注意されて嫌責されたユダ、彼の精神は苦い恨みに変わったようであった。傷つけられた誇りと復讐心とが壁を打ち倒し、長い間欲しいままにしていた貪欲が彼を 支配した。そしてやってみようと考えます。もう一回行きます。彼はこう考えたんです。自分が高い地位を手に入れたい、王様にイエスはなろうとしない、なってもらわないと自分は困る。そこでじゃあ場面を作ってやろうじゃないか。イエスを逮捕させる。すると必ずお世話になった民衆たちが一致してイエス様のもとに集まる。イエス様ご自身も力を発揮して悪者たちを打ち破る。その流れとその勢いを借りて王様にならせよ。私がその舞台を作るために敵に売る。ユダは銀30枚欲しさにイエス様を裏切ったんじゃない。そんな簡単なことじゃなかったわけです。彼は自らが賢いと思っているのでこのような図をその通りに運んでいって、そして自分の思い通りになると思ってた。しかしならなかったんです。イエス様は縛られてなされるままになって、イエス十字架に釘付けにされるために歩いていく、行かれた。それを見たユダはイエスは死のうとしているとやっと気づいて、自分が描いたようにはいかずに反対の方に動いているのに気づいて耐えられなくなって、彼は自らを絶つわけです。さあ皆さん、一連のユダの心の動きを伝えました。ユダは何が間違っていたと思いますか。今日申し上げたことをですね、まとめてみます。ユダの心の中にあったもの、私の判断こそ最も的を得ている、私こそ見通しの利く人間だ、私の言うことを聞かないからうまくいかないんだ、他の人たちは目先の利かない人間ばかりだ、もうイエス様とはべったりではなくてある距離感を持ってついていこう、そしてこの私が神様に代わってやってやろうじゃないか。これがユダ的なものなんです。このユダ的なものが私の心の中に、私の心の中にないかと考える。破滅に先立つのは心のおごりと神様おっしゃいました。まだパウロはあなた方一人一人に言う、思うべき限度を超えて思い上がることなく、神が各自に与えられた信仰の計りに従って慎み深く思うべきである。さて、私たちはユダ、そしてその生き方を学びました。じゃあ最後にイエス様はこのユダに対してどう向き合われたのでしょうか。そのユダに対する向かい方が全部現れたのが、私たちがこれからしようとする宣誓式であります。イエス様はこよなく愛し通されたと言っていらっしゃいます。自分を裏切ろうとする者を最後まで愛し抜かれたと書いてあります。イエス様はなんと自分を殺そうとするこのユダの足元にひざまずき、ユダの足を洗われたのであります。私たちもこの式を今からしようと、この模範に従ってしようとするわけです。最後に、足を洗うという生き方はどういう生き方でしょうか。 この足を洗うという生き方を私は適切に表現していると思う文章をこれだと思う、逆転の十箇条、皆さんもご存知の方がいらっしゃると思いますよね。逆転の十箇条、これマザー・テレサさんが実は広めたんです。本当は19歳の日本に来ていた大学で学んでた学生のキースっていう人が書いたんです。これが素晴らしい和訳ですけども、いろんな訳が、じゃあいきます、10いきます。私はこれがイエス様の生き方だと思います。1、人は不合理で分からずやでわがままな存在だ。それでもなお気にしないで人を愛しなさい。2、何か良いことをすれば何か隠れた利己的な動機があるはずだと。人はあなたを責めるだろう。それでもなお気にしないで良いことをしなさい。3、成功すれば嘘の友と本物の敵を得ることになる。それでもなお気にしないで成功しなさい。4、今日の善行は明日になれば人に忘れ去られてしまうだろう。それでもなお気にしないで良いことをしなさい。5、正直で素直な生き方はあなたを無防備にするだろう。それでもなお気にしないで正直で素直なあなたでいなさい。6、広い考えを持った最も大きな人物は狭い心を持った小さな人物によって打ち落とされるかも知れない。それでもなお気にしないで大きな考えを持ちなさい。7、人は弱い者を同情はするが結局は勝者の後にしかついていかない。それでもなお気にしないで弱者のために戦いなさい。8、あなたが何年もかけて築いたものが一夜にして崩れ去るかもしれない。それでもなお気にしないで気づきなさい。9、人が本当に助けを必要としていても実際に助けの手を差し伸べると攻撃されるかもしれない。それでもなお気にしないで人を助けなさい。10、世界のために最善を尽くしてもその見返りにひどい仕打ちを受けるかもしれない。それでもなお気にしないで世界のために最善を尽くしなさい。イエス様が私たちに教えてくださった生き方は例えばこのような生き方ではないでしょうか。イエス様は聖餐式の場所でユダの正体を明かしし、そして聖餐式の場所からユダを追い出されたんです。ならばきっと聖餐式、聖餐式は私たちの心の中にあるユダ的なものをイエス様の愛によって追い出す式ではないでしょうか。それではただいまから聖餐式に移ります。執事の方よろしくお願いいたします。